大阪大学政治研究所の星先生がお願いします。
昨日 第1日目にマラリアというもののご紹介をしたわけですけれども、その中で例えば適正診断、適正治療ですか、それから例えば蚊帳を住民の方々に配布するですとか、蚊ですね、分布にモスキートを殺虫剤で殺すとか、こういうアクティビティというものを
予算の削減とかいう理由でやめちゃうと、途端にまたアウトブレイクが始まるという説明をいたしました。で、それは、説明じゃなくて、そういうことは、事実として我々は、経験しておるわけです。で、そうしますと、一番理想的なマラリア対策というのは、何かということになると、やはり、ワクチンを開発する。人間の免疫力をある方向に誘導することによって、そのマラリアからの感染によるモビリティ、モータリティというものを削減することができれば、これはもう理想的なことであるはずなわけです。それで、今日の、午前中第2部で高橋先生が水痘ワクチンで非常に美しい仕事を、示していただいたんですけれども、水痘ワクチンでも弱毒ウイルス、それから、初めてワクチンになりました天然痘ワクチンも弱毒ウイルス。で、弱毒株というのは、要するに、我々ホスト側がそれに対して経験を積むと、病原性が低い状態で、そういうものであれば、自然の感染に非常に近い状態なわけですから、本来、獲得するべき免疫力が得られると。それじゃあ、マラリアで弱毒はどうか、弱毒マラリアワクチンということを考えた人何人もいらっしゃるんですけれども、実はこれはおそらくダメだろうと私は思うんですね。と申しますのは、実際に流行地域で300万人年間に死ぬと言われているマラリアで、その大半は10歳以下の子供たちです。で、何度も何度も感染して、ある時は死ぬ、ある時は治る。死んでから治るっていうのはないんですけれども、とにかく何度も何度も感染した結果、最終的に防御免疫が獲得されると。いうことですから、一度や二度弱毒、マラリアで感染したからって治るとはとても思えないんですね。大体寒気と雨季の繰り返しで年間に、最低でも一度は感染を経験して、それで発熱をして、それで二十歳ぐらいになると、ようやく、少々のことでは熱が出、震えが出ないというような状態になるわけです。で、そうしますと、マラリアワクチンというのは理論的に難しいんじゃないかという議論が、かつてあ今もあるかと思うんですけれども、ところが実際に、それじゃあ免疫のある人の血清成分を取ってきて、患者さんにパッシブトランスファーしてやると治っちゃうっていうことは、あるわけです。ですから、少なくとも液性免疫による防御免疫の獲得ということは、事実としては存在する。だけど、それじゃあどういうふうにすればそういういい抗原なり抗体なり手に入れられるかというと、これについては全くわかりません。それで、逆に弱毒ワクチンというのは難しいわけですから、非常に人工的なものになります。ちょっと前置き長くなりましたけど、初めのスライドお願いします。それで今現在世界中でマラリアワクチン研究しているわけですけれども、これはほぼそういうメジャーなアクティビティを、マラリア原虫のライフサイクルに沿って、書いてみました。で、これは昨日説明しましたように、モスキートステージで、こういうふうに、セクシャルステージを経て、スポロゾイトが血流に入って、幹細胞を経て、赤血球期の増殖段階に至ると。で、ほとんどすべての、ほとんどすべてというよりはすべてと言って断言していいと思うんですけれども、マラリア症状というのはこの赤血球期で現れます。で、この、赤血球期を何らかの形で、免疫力でもって叩いてやることによって、原虫の総増殖総数を抑えてやれば、これは一番有効な、感染防御とは申しませんけれども、症状を軽減する、働きになると。
で、
もう、10年も15年も前から、もう20年近くになりますか、いろんな人がいろんな抗原を管理してきて、例えば有名なところでは、MSP1 とか AMA1 とかっていう、これは原虫が作り出す抗原の名前です。で、このスライドでは EBA175 という、この EBA175 というのは、このメロゾイトの表面にありまして、グライコフォリン A、赤血球膜のグライコフォリン A に結合するところ 司るタンパク質です。でこれは非常にマラリア抗原ワクチンキャンディデートだと言われてましたが、数ヶ月前に PNAS に出た論文によりますと、トランスジェニックでもって EBA175 を潰してやってもマラリア原虫は平気で赤血球に入っていっちゃうと。でこういうことがたくさんたくさん分かってきまして、そのアタッチメントのところをやっつければいいんじゃないかとか、いろいろなその理論的なアイデアでもってマラリアワクチンを作ろうとする動きがあったんですけれども、実はマラリア原虫自体赤血血流中で生きてるわけですから、その宿主免疫系からの回避機構というのはおそらく我々が現在理解している以上に非常に巧妙なものを持っていると思われます。で従いまして、なかなかその我々人類の知恵で考えてこれはいいだろうと思ってても、それが本当にいいかどうかというのは蓋を開けてみないとわからないということでございます。次のスライドお願いします。それで私微生物病研究所の方に参りましてから、セーラという一つの抗原分子でもってマラリアワクチンを作るということで、まあ何年ももがいてきたわけなんですけれども、本日はこのセーラというものでどのようなところまでワクチンの開発が進んできたのか、それから先ほど申しました、それじゃあ流行地域で免疫力を持っている人はこのセーラにという抗原に対してどのようなレスポンスをするかということが最近ようやく明らかになってまいりましたので、特に後半に力点を置いて説明申し上げたいと思います。次のスライドお願いします。でセーラというのは何かと言いますと、セリンリピートアンチジェンというものの頭文字でして、これが赤血球膜なんですけれども、その中にパラシスフォーラスバキオールがあります。でその中に、まあ、破裂寸前のメロゾイトがこういうふうにあると、この空隙に存在するタンパク質です。右の電子顕微鏡写真はキンコロイドでもって、そこのところドットで、まあ、出てるんですけれど、ちょっと細かくて遠くから見えにくいかもしれません。で、次のスライドお願いします。そういうものです。でそれじゃあそれはこのセーラというのは何をしているのかといいますと、セントラルドメインに例えばパパインであるとかカテプシンであるとかプロテアゼモチーフがはっきりと保存されておりまして、おそらく赤血球膜開裂直前に働くプロテアゼであろうというふうに現在推測しております。次のスライドお願いします。それでレコミナントセーラによるマラリアワクチンの開発のこれは道筋なんですけれども、人工合成遺伝子を用いた大腸菌による発現と、何ですかね、生成、まあ、材料がなくちゃどうしようもないということで大量に発現する系を作ったということです。それからその抗原でもってマウスで抗血清を作りまして、実際にその抗体がマラリア原虫の増殖にどのような影響を及ぼすかを調べると、でさらに培養マラリア原虫の増殖阻害効果を、まあ、IgG を調整してその効果を調べると、それでイフェクター機構を解明すると、で猿などの動物実験をすると、こういうところのお話をいたします。それで最後に高レコミナントセーラに対するヒト抗体化の疫学調査で、実際に自然界で免疫を獲得する人が実はセーラなんか全然利用してないよということになると、これは非常に寂しいわけです。で逆に実際に免疫のある人を見てみると、皆さんセーラ抗体を持ってらっしゃるということになると、これは非常に嬉しいわけです。で次のスライドお願いします。でまず人工合成遺伝子のところなんですけれども、マラリアワクチンというのはそれぐらい大切なもんだったら、もっと研究者というのはどんどんどんどんいろんな抗原を作って調べればいいじゃないかというのがマラリア研究者以外の方からよくお聞きするご批判でございます。ところがこれが一筋縄で参りませんで、マラリア原虫というのは非常に DNA というのは GATC ですけれども、 AT に偏ってて通常大腸菌ではほとんど発現してくれません。もちろん発現してくれる遺伝子もありますけれども、そんなもんですからセーラは特に全く発現しません。でそうするとレコンビナントタンパクがないことにはそのフィールドでイライザタイターを測ろうとしてもできないわけですね。それで私どもではなぜ大腸菌で発現しないかというと、例えばロイシンだったら熱帯熱マラリア原虫は TTA というコドンを使っているのに、大腸菌はそんなのほとんど使わなくて CTG を使っていると、こういう非常なコドンバイアスがあるからです。次のスライドお願いします。それで頑張っていいやということで、アミノ酸配列は熱帯熱マラリア原虫を維持しつつ、コドンユーセージをすべて大腸菌型に置き換えた人工合成遺伝子でもって まあ、マラリアタンパク質を作って、レコミナンタンパク質を作ったワクチン開発ということでこういうことをする。で、例えばもう一つは、マラリアの酵素をこう同じようにして作って、これで薬剤開発もできるんじゃないかということで、両者のプロジェクトを動かしているわけですけれども、次のスライドお願いします。で、そうしますと、人工合成遺伝子使いますと、こういうふうに、大腸菌の素中出液流すだけで、こんなにたくさん求めているものをどんどんと作ってくれるわけです。で、それを生成することで、話が前に行くというわけです。次のスライドお願いします。で、実はセーラというのは、総アミノ酸素数が約1000残機あります。で、我々最終的に、1000残機コードする人工合成遺伝子全て合成しましたけれども、実はこのタンパク質、先ほどプロテアーゼだと言いましたけれども、この50キロダルトンのところがプロテアーゼであって、N 末の47キロダルトン、18キロダルトン、これはプロテアーゼをおそらくアクティベートするためにプロセッシングが起こります。それで私どもこれ3つ独立にタンパク質生成しまして、次のスライドお願いします。それぞれのに対する抗血性がマラリア原地を阻害するかどうか見たわけです。そうしますと、これは原虫の増殖阻害率なんですけれども、N マターミナルドメインが非常に良い阻害をするのに対して、セントラルとか C ターミナルはほとんど阻害しないということで、N ターミナルドメイン。これ、ご記憶、後の話で出てきて重要な点なんですけれども、SE47 というふうに名前つけています。それから、これ 35% グロスインヒビションあると書いてますけれども、まあ、疑わしい話であんまりないんです、これ、阻害効果は。それを 50A と言って常にネガティブコントロールとしてこのタンパク質を以後の実験で使っていきますのでご記憶ください。次のスライドお願いします。それじゃあ抗体が取れるというのは分かったと。それじゃあその抗体はどうやってマラリア原虫を殺してるんだというそのメカニズムが分からないと改良も改善もないわけです。そこで私どもどういうことをしましたかと言いますと、まあ、マウスを用いまして、バルブシーマウスを47あるいは50で免疫して、抗アンタイスイラムを取ります。それを直接、赤血球を基本とした熱帯熱マラリア原虫の培養シャーレの中に入れまして、24時間あるいは72時間後の増殖率を調べると。で、増殖を阻害してくれれば嬉しいわけです。で、あるいはコンプリメントを足してみるであるとかいうことをします。で、一方、このアンタイシーラムというのは非常に、いろんなコンポーネントを含んでおりますので、よりピュアな系を作るというので、プロテイン A カラムを使って IgG 分核だけで試してみる。もしくは、もっとより精度を高めようとすると、免疫に使いました、レコンビナントタンパク質のカラムでもって、アフィニティ生成して、この成分だけで効くかどうかを見たいわけです。次のスライドお願いします。で、そうしますと、これ縦軸にはグロースインヒビションアフター72アワーズと書いてますけれども、72時間後にどれぐらいコントロールに比べて増殖阻害が起こったかというのを横軸はそのカルチャー中に入れた IgG の濃度のファンクションで表しています。で、そうしますと、ノーマル、つまりプレイミューンの IgG だと200マイクログラムまで高めてもカルチャーには何の悪さもしない。ところが、アフィニティ生成したものだと、約80マイクログラム、100マイクログラムでプラトー値の 80% ぐらいのインヒビションを与えると。で、この、アフィニティ生成する大元である、抗血性から取ってきた生成 IgG でもこの程度のインヒビションをすると。で、これで、わかりますのは、抗体だけでもって、マラリア原虫は、増殖が阻害されるということですね。次のスライドお願いします。で、次の疑問は、それじゃどうして抗体だけで原虫の増殖が阻害されるんだということになりますと、こういう実験をいたしました。上の3つのパネルは、アフィニティ生成しました、抗 SE47 プライム IgG です。で、下はプレイミウンの IgG です。生成しております、両者とも。それをシゾントと混ぜて、これは開裂直前のマラリア原虫感染赤血球です。4時間後どうなるかと言いますと、本来ですとこういうふうにメロゾイトがたくさん見え始めます。8時間経つとこういうふうにメロゾイトがいっぱい出てきて、もし赤血球を入れてやればこれらは新たな感染赤血球になるということですね。ところが抗体が存在しますと、このシゾントがなぜか非常にたくさん凝集を始める。もしくはメロゾイトも全て凝集を始める。で、こういうことが観察されたわけです。次のスライドお願いします。で、凝集界を FITC 染色もしくはダピ染色で持ってみますと、凝集しているところには抗生ら抗体がたっぷりとまとわりついている、抗生ら抗体ですね、それがたっぷりまつわついているということが分かります。次のスライドお願いします。で、なんかちょっと省略させていただきますけれども、結局どういうメカニズムかといいますと、メロゾイトが赤血球に感染してリングトロフォゾイト子孫ととなります。でこの段階では抗生ら抗体は何の働きもしません。でところが子孫とが膜が壊裂したところから内部に存在した生ら抗原が暴露されますので、これに対してこの抗生ら IgG というものが結合を始めます。でメロゾイト表面にもあります。でメロゾイト表面の生らをお互いにクロスリンクがかかっていって凝集界を作って、このような大きな凝集界はもう新たな赤血球には感染性を持つことができませんから、そういうような形でインヒビションがかかるということが分かってきました。それじゃあ先ほどの真ん中の 50A はなぜ効かないんだということになりますと、最近私どもの研究室 の中国からの留学生李さんが厳密に調べてくれたところ、実は N 末端はメロゾイト表面に存在するけれども、真ん中の N セーラ 50A 真ん中のプロテアーズの領域はメロゾイトには存在しないということをはっきり示してくれまして、結局 50A はこの外部に出てくるわけです。ですから効かないという非常に合理的な説明ができました。次のスライドお願いします。ちょっとあまりゆっくりやってると時間がなくなっちゃうんです。さてそれで本日のポイントなんですけれども、流行地域ではどうかということを説明します。でマラリアに対する免疫をもう一度復習しますと、マラリア流行地の住民においては少数の原虫感染はあるが発症はしないと。マラリア感染を繰り返すことによりある程度の防御免疫を獲得する。5歳以上流行地域住民の自然免疫血清成分のパッシブトランスファーによりマラリアを治癒することができる。しかし流行地でずっと暮らしていても発症することもある。これはマラリア原虫種および株による違いが一因であると考えられる。4、一般の旅行者の初感染においてもいくつかのマラリア原虫抗原に対する抗体価は急激に上昇する。しかしこれら多くの場合は防御的に働かない。これ大事なポイントでして、感染した人の血清を調べるとおよそ2000種類以上のマラリア抗原に反応してしまいます。ところがその人たちはなおかつ発症を続けているわけです。ですから防御抗体、それのターゲットとする防御抗原がわからない、今でもわかりません。次のスライドお願いします。ただ今日の発表で少し分かっていただけると思います。それでこれが47プライムで、これは流行地域の人の血清サンプルな50種類を調べると IgG3 がメインで上がってきます。次のスライドお願いします。ところが一方プロテアーゼドメインであるセントラルドメインに対して IgG1 が上がってきます。次のスライドお願いします。でこれを年齢とともに平均 OD で示しますと、50プロテアーゼドメインに対しては比較的早い時期0、1歳ぐらいからずっとプラトー地、ここは高度流行地です達するのに対して、 N ターン側に対する抗体は20歳ぐらいまでかかるんですね、ずっと上昇するのに。それでポジティブな人は 50A に比べて非常に少ないです。次のスライドお願いします。でこれは10歳以下の子どもたち、発熱している子どもとしてない子どもで調べたわけです。でしてないグループの47に対する抗体価は高い人がいます。とか発熱、これマラリアで発熱しているわけですけれども、熱を持っている子で抗体価の高い子はいない。一方プロテアーゼドメインの方です、同じことをしますと有意差はなくなります。熱がある子もない子もあったりなかったりするわけです。ですからこのデータで言えるのは抗体価が高い子は発熱しないということですね。次のスライドお願いします。で発熱だとかなんだとかっていうのはパラメーターとして非常に曖昧なもんですから、より厳密的なパラメーターであるその各血清サンプルを取った時の血流末梢血でのマラリア原虫率を縦軸に取ります。で横軸にその血清の生ら抗体価を取ります。で左のパネルは再び N 末に対する抗体価 IgG3 です。そうしますと高い場合にはこの赤で囲ってますけれども原虫率、この点々で書いてあるのは WHO が推奨するクリニカルレベルの原虫率です。これを超えると病院に行きなさいということですね。そうすると抗体価の低い人ではそういう人がいるんですけれども、この人たちは原虫率は低いと。一方 プロテアーズドメインに対してはそういう相関は得られません。抗体価が高くっても減虫率は高いということになります。ですから非常にネガティブコントロールを果たしてくれているわけです。次のスライドお願いします。で、なおかつあのデータでも疑問が残ります。抗体価と、セーラ抗体価とパラレルに存在する未知のファクターが防御免疫を与えているのではないかという疑問が残ります。で、この実験は、再びウガンダの方に E メールでもって、連絡しまして、とにかく血清サンプルを1cc ずつ20人分送ってくれ。で、それをこちらでイライザタイターを測る。で、そういうふうにしてやります。送ってきてくれまして、これは何をしたかと言いますと、今度は横軸がイライザタイターです。10の2乗、10の3乗、10の、これ IgG3 タイターです。で、その血清サンプルをマウスでやった、まさに同じ実験でして、カルチャー中に入れていったわけです。つまりアフリカの人の血清がマラリア原虫を増殖を止めるかどうか、それとその47プライムに対する IgG3 抗体かを見たわけです。これはもうインビトロの話です。で、その時に、遺伝子多型を起こすということはよく分かってますので、異なる全くタイプの違うセーラーを持つ2つの FCR3、ホンデュラス1、2つの株で実験を行いました。そうしますと、抗体価が高いと、パラサイトグロースインヒビションが高い。こういう非常に綺麗な性の相関が得られました。で、血清成分中にある抗セーラ抗体がおそらく、原虫増殖を止めているのであろうということが分かります。で、それを確認するために、それでは、こういう状態で阻害をかけているところで、その問題等の抗セーラ47プライム IgG3 を、タンパクを入れて、この抗原、生成した抗原を入れてやることによって、吸収試験、あるいはニュートラライゼーション試験をしてやる。つまり、タンパクでもってこの抗体成分を落として、グロスインヒビションがなくなれば、本当に抗体が働いていたということがわかるわけです。で、そういう実験をしました。で、白は、これ、今度は縦軸は、カルチャー中に導入したシーラムの量です。0、2.5 マイクロリッター、5マイクロリッター、7マイクロリッター、10マイクロリッターと入れます。で、縦軸は再び、原虫増殖阻害率です。そうしますと、その中に抗原を入れない、中和をしない状態だと、こういうふうにグロスインヒビションかかります。ところが、それに対して抗原、この場合50マイクログラム入れてますけれども、そうしますと、5マイクロリッターぐらいまでは、逆に原虫の増殖阻害が起こらないという観察がやられました。で、ところが 7.5、10マイクロにしますと、これはかなりノンスペシフィックなインヒビションがかかるらしくって、これは止めることはできませんが、少なくともこのフェーズでは、それでこれは1点だけの試験ではありませんで、実は今現在 7.5 マイクロリーターの点を使って、複数回インディペンデントな実験で平均値取っておりまして、実はこの血清による阻害の中の 50% 以上は抗セーラ抗体によるものであるということがはっきりいたしました。次のスライドお願いします。ちょっと時間がなくなりましたので、これは動物試験に使ったリスザルです。次のスライドお願いします。もう一点大事なことをお伝えしたいのは、動物試験でどういうことが見られたかといいますと、先ほどの47プライムという抗体でお猿を免疫します。で、それに対してマラリア原虫をかけます。そうすると、免疫していると、血中の、減虫率は低く抑えられる。この黄色のラインですけれども、その時に非常に面白いことが分かりまして、実は抗体価を刑事的に1週、2週、3週、4週、5週と取りました。そうしますと、人工的に作らせたタンパクで免疫しているにもかかわらず、マラリア原虫を感染させると、プロテクトされた連中では、抗体価がブーストがかかっていると。つまり、人工的なレコンビナントタンパク質によるメモリーが、自然感染での精卵によって、ブーストがかかる。一方、コントロール群では、抗精卵抗体価は全く上がりません。これは人間で認められているのと同じことで、一度や二度では精卵に対する抗体価は上がらないという観察と一致いたします。次のスライドお願いします。で、ここまでの仕事を、推進してきました。こちらが私の、ラボで協力していただいた人々と、ウガンダのトーマス・エグウォン、彼が結成でフィールド調査をやってもらってます。それから、リスザルの研究は、東大の松本先生、伊藤先生と一緒にしました。それから、愛媛の鳥居先生は、電子顕微鏡写真を提供してくれました。これは、私が元いた、ニューハンプシャーの、ダートマス大学で共同に研究していたデイビッド・ブズイックと奥さんのフォックスです。 次のスライドお願いします。じゃあこれからそれじゃあ精羅ワクチンはどうしていくんだということになりますと、実はこちらの美健財団の方との、協力していただけるということで非常にありがたい話になりまして、 GMP で生産して GLP の試験を経て来年度中にはフェーズ1に入って、再来年の雨季の前にアフリカでフェーズ2に行ければというふうに考えております。以上です。ありがとうございました。
では質問ご討論お願いします。
私が記憶しているところによると、セーラーは確か多形を持っている遺伝子で、何コピーあるか忘れたんですけど、なんだ6種類か8種類か多形があるんですよね。それでその多形を持っているとそれが原虫のホストのイミューメカニズムから逃れるためのエビエーションに使っているのか、あるいはその多形が先ほど そのこれもハウスキーピングな遺伝子だと思うんですが、何か別の機能をしているのか、それは赤血球機の割と後半に、パラジストポーラスバキュールの中に蓄積するというお話でしたけど、それが機能的にどういった意味を持っているのかということでちょっとご意見を伺えれば。
ありがとうございます。まずその質問に対するお答えを私はあまりしたくなかったんですけど、わかんないんです。それで現状を説明しますと、遺伝子多形というのは対立遺伝子がたくさんあるということで、そういう意味ではセーラタンパク、セーラ遺伝子は大きく3つ のアリールに分けることができます。でそれについては私どもの抗体は全て反応しますから問題はないだろうと思っています。一方その先ほどコピーとも言われました遺伝子ファミリーの方なんですけれども、クロモゾーム2に8個コピーがあります。それから最近どんどん調べてきますと、クロモゾーム9、クロモゾーム10、クロモゾーム12、全部集めると15や16はありそうだということになって、しかも RT-PCR で見ますと、全部が全部発現していると。わかんないんです。一体、マラリア原虫は何を考えてそういうことをしてるんだろう。で、一つ面白いデータがありまして、ああいうワクチン抗原というのは通常、効けば効くほど、遺伝子多形がきつくなります。つまり遺伝子多形が現れるということは、イミュンプレッシャーでもってどんどん原虫側は遺伝子構造を変えていくということですね。でそういう意味では私どもがやっているセーラー、これナンバリングから言いますセーラー4と言いますけれども、これは多形が見られます。先ほど言いましたように3つのタイプに分かれます。ところがセーラー5では全く多形がないんです。じゃあ隣にある本当のホモローグでどうしてそういうことがあるのか。おそらくまだ私理解できていない何らかの非常に面白い免疫回避機構があると思います。でそれをどうやって解析するかは誰も知らない現象なので、どうやろうと悩んでるんですけれども、現状としてはそういうことです。
じゃあ木下先生すいません。
この石の47っていうところに対するその47に対するその防御ができる抗体がね、今のとアイソタリックがその IgG3 ですよね。あるいはその IgG3 であるということがなんか重要かどうかっていうのはなんか分かってるんですか。
ですね、一つはそのヒューマンでは IgG3 しか上がってこないもんですから、IgG3 だから防御的であるかどうかということは分かりません。 IgG1 はないもんですから。で、ただマウスの系からの類推をさせていただきますと、マウスの抗体でもインヒビションかかるんですけれども、マウスの抗体で IgG1 はあまり効かないんです。サブクラスで 2A、2B、3、 これは分割できないのでミクスチャーで我々使ってますけれども、通常補体結合性のあるサブクラスの方がいいと。でしかもその補体結合性にスペシフィックにマウスの系なんかだと補体がよりよく現地を殺してくれるという観察あるわけですけれども、人間でも IgG3 補体結合性なんですけれども、それが重要である可能性もあります。それともう一つは IgG3 というのは非常に特異的なサブクラスで、 実は首って読んでいいんですかね、その FAB、FAC の、ヒンジの部分が非常に長いんですね。それで FAB 間の、フレキシビリティが最も高いのが IgG3 なんです。ほぼ FAB が180度ねじれてもファンクショナルであるっていう実験がありまして、そうすると原虫凝集という現象が例えば人の高血性なんかでやりますと原虫凝集が見れるんですけれども、凝集反応にはやはり FAB がフレキシブルであればあるほど2つのヘテロなマクロモレキュールをリンクするのには都合がいいんじゃないかというふうに考えています。
そのマウスではその47つフラグメントで免疫すると2A とか 2B とかこうヘテロなレスポンスがあるんだけど、ヒューマンの場合は自然感染のデータですね、その場合は G3 がメインに出てくる。
で心配なのはレコンビナントでやったときにちゃんと G3 が出てくれるかどうかっていうのは、これはやってみないと分かんないんです。そこがちょっと不安な点なんですけれども。
他によろしいでしょうか。それでは次に移らさせていただきます。